ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
9月22日水曜日は明日ですね。今日は火曜日でした、はい、すいません、なんで水曜日って言っちゃったんだろう。もとい9月22日火曜日、秋分の日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、シルバーウィークね、4連休の今日最終日です。まあ、もしかしてね、お車の中とかでこの番組初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらの番組は月曜日から木曜日まで午後3時半から5時半までのニュース番組、辛坊さんが好奇心の赴くまま大きいニュースから身近なニュースまでノーディスタンスで語る番組。
いやそんなことないんですが、まあ、私ですね、一応この日本で一番とんがったニュース番組というのをこう試行してやっておるわけでございますが、必ずしも毎回そんなとんがったネタがあるわけではなくてですね、今日はオープニングの話で大変申し訳ないんですけれども、いや、
何ですか、
驚きましたね。増山さん、夜ちゃんと眠れてます？
ね、日によってですね。
先週私この番組でですね、久しぶりにキャベツとレタスがすごい安く手に入ったので、毎日キャベツとレタスを1枚ずつ入って食べたら話をしたじゃないですか。ほんで寝る前にキャベツをいやレタスを食べるとですね、とてもよく眠れる話をしましたよね。で、相変わらず先週1週間で食べきれなかったもんですから、だいたいレタスっていうのは買って1週間ぐらいが限界ですね。表面上なんともなくてもですね、めくっていくと中からですね、ちょっとずつ茶色い葉っぱが出てきたりなんかして、中から傷むのかキャレタスはとか思いながらですね。
そうか、
そうなんですよ。普通外側から傷むようなイメージありますよね。ところがですね、先週買ったレタスを今週引き続きやっぱり1日1枚のペースで、いや3度の食事で朝昼晩1枚ずつこうめくって食べていたらですね、今日あたりから、真ん中辺に結構茶色い葉っぱが出てきてですね、と思いながら、でもおかげさまでこのレタス効果でとてもよく眠れているんでありますが、今朝ね、6時半に起きなくてよかったんですよ。だけど6時半に目が覚めてしまったんですね。で、6時半に目が覚めてしまって、ちょっとまだもうちょっと寝られるなと思って、二度寝したわけですよ。そしたら二度寝してる1時間の間に、夢を見たんですね。これがとんでもない悪夢でね。二度寝しなきゃよかった。どうですか、最近夢見てます？
なんかね、疲れてる時は見る感じです。この間追われてる夢見ました。
誰に？
わかんないんですよ、誰か。
私じゃないですよね。
辛坊さんかもしれない。誰かに
追われてる。いや、今朝見た夢がね、ものすごいリアルでですね。
どんな夢ですか？
すげーリアルだったんだよ。もう登場人物から場所からセッティングからですね、もうなんかもう手に取るように映画を見てるようにリアルで、今でも鮮明に思い出せるんです。なんか実際
行動されてたんじゃないですか？
いやそんなことないです。で、目が覚めた瞬間に、夢だと思って、すっごい安心したんです。
どんな夢見たの？
あのですね、どんな夢を見たかというとですね、私あのですね、これは夢じゃなくて、もう関西で25年ぐらい大学で教えてるんですね、で25年ぐらい大学で教えてる間にいろんな教え子がいて、中の一人の教え子が今比較的吉村っていう、最近あの大阪府知事で売り出し中の人いるじゃないですか。吉村府知事の割と、ね、身近なところにいるんですよ、私の教え子が。ほいで、ある時に私とその教え子と吉村知事と関西政界の顔なじみの 2,3 人と5人ぐらいでご飯を食べていた時に、次の知事選の話になって、次の知事選出ようなみたいな話で急に盛り上がって、吉村府知事とその私の教え子と私と3人が立候補することになったんですね。で、3人が立候補することになって、 余計なこと言っちゃったよと思ってるうちに、うん、誰かがバラしたらしくてネットニュースになったんですね。で辛抱出馬って話になって記者会見開かなくちゃいけなくなったんですよ。はいはい、で記者会見場にですね、うちのかみさんが現れてですね、あんたなええ加減にしときやとか言われてうちのかみさんにまず怒られて、はいはいはい、でこれいろいろ考えてこれから記者会見するのに、あそうだ番組関係者には仁義切っとかないと、で迷惑かけるよなと思って番組関係者に次々電話しようと思うんだけど電話がつながらないんですよ。で電話がつながらないのにどんどん記者会見の時間が迫ってきて、まずいよこのまんま、だけどなんで俺立候補することになったんだろう、だって当選するのは吉村に決まってるわけで、はなから俺当選するつもりもないのに、
いやいやいや分かんないですよ、
当選するつもりもないのに、うん、なんで大阪府知事に立候補することになっちゃったのかなとか、今更だけど取り返しつかないよな、もうネットニュースになっちゃってるし、ごめんやっぱりしませんはないよなとか思ってるうちに目が覚めて、
いや
あ夢だと思ってですね、冷や汗でもうなんかベッドぐっしょりみたいな、
なんかちょっとあるんじゃないですか、
何にもないです、
抱えてるものが
全く何もないですけどね、
心の片隅
ありませんよ、ね、この話をすると必ずそういうツッコミが入るから、ね、これ言おうか言う前かすごく迷ってたんですけど、ただね久しぶりにおなんか本当に本格的な夢見たなと思って、最近私あんまり夢見ることもなくなってたんで、
ぐっすり寝ちゃって
ぐっすり寝てるのかどうなのかよくわかんないんですよね。よくあの一時ね一昔前はいやレム睡眠っていうのと、あのノンレム睡眠っていうのと交互にやってきて、大体まあ眠ってすぐはノンレム睡眠っていうやつで、あのレム睡眠って何かっていうと、はい、REM って書くんですね、REM は何の略かというとラピッドアイムーブメントなんですよ、だから寝てる人なんだけど上からこう見てるとあの眼球が動くとまぶたの上からわかるわけです ね、
ちょっとね動
きがね、だから寝てるんだけど、だから昔はよくね、あのレム睡眠の間は眼球が動くから多分きっと夢を見てるんだろうっていう解釈が多かったんです、だから、まあ、眠ってすぐはドーンと深い眠りに入るから眼球動かないんですよ、これがノンレム睡眠ですね、で眠りが浅くなってきてレム睡眠で眼球が動くと、でもう一遍またドーンと深い眠りに落ちて、だからノンレム睡眠っていうのと、だから眼球が外から動く睡眠と動かない睡眠、見ててわかる睡眠と交互に繰り返して、ワンユニット90分ぐらいってよく言うじゃないですか、ね、だから90分かけるいくつかの、例えば3時間で90分が2つ、4時間半だと90分が3つ、6時間だと90分がみたいな、そういう寝方するといいですよみたいな話があって、だからレム睡眠で上から見て眼球が動いてる時にきっと夢を見てるんだろうっていうのが一般的な学説だったんですが、最近の学説はですね、そういう夢とか眠りとか研究してる人がいて、どうもそのレム睡眠と眼球が動く行為と、夢との間にはそんなに強い因果関係があるのかないのかって話になって、いわゆる眼球の動かないノンレム睡眠でも夢は見てるんじゃないのっていう学説が最近主流になりつつありますから、だから一時みたいにレム睡眠で夢を見てノンレム睡眠で夢を見ないっていうことでもないらしいんだけども、まあ、あのそのぐらいやっぱり皆さんこう眠るということに関してすごく関心があるんですよ。で、ね、うんうん、で私の知り合いも最近ですね、眠れないんですっていう、こう訴えが結構あってですね、で人間ってだんだん年取ると眠れなくなってくるんです、眠るのにも体力がいるんですよ、ね、で私は今眠れない人向けに
、はい、
今私あのウクレレで毎日シューベルトの子守歌というのを練習しておりましてですね、キンキン私のシューベルトの子守歌というやつで、これ皆さんに眠っていただこうということで、だいぶ向上してきましたから、だけど今私がシューベルトの子守歌を弾くと誰も眠れなくなります、
起きちゃう、目が覚めちゃう、
よくあるじゃないですか、あの下手なピアノって聞いてるだけでイラッとする、
なんか一回同じとこでつまずいてあーみたいなね、
今の私のウクレレで弾くシューベルトの子守歌はそういう状況になってますから、
って感じですね、それは、ね、
今のうちに眠りよけでね、居眠り運転防止用に公開しようかなと思ったりもするんですけどまあまあ楽しみにしておいてください。私の YouTube チャンネルか、はいはい、あるいは Twitter かなんかでですね、キンキン眠れない人のためにシューベルトの子守歌を私が演奏してお聞かせすると。
いいじゃないですか。楽しみにしてますよ。
はい、
たっぷり寝たい。
あの結論から申し上げますけれども、はい、私立候補するつもりは毛頭ありませんから、単なる夢の話なんで、
まあ、でもね、何とも思ってなかったらそんな夢はねなかなか見ないですよね。
そんなことないんですよ何とも思ってないことでも夢に見ることあるでしょ
あ、まあね、そうです ね、
あるでしょ、
あるある、
私もね時々ね あ、まあいいやもう。
そんなか今ちょっと引っ張っちゃったなって感じ
ありました。はい、この話続きます。
はい、じゃあいいですか。
どこへ続くんだ
よ。そうですよ。今日の為替からお伝えしておきます。今日もね、はいはい、秋分の日で休日のため東京株式市場はお休み。
なんかでもニューヨークのマーケットがどっかーんと落ちてですね、今日なんか日本のマーケットが相手で大きく下がったはずですけれども、幸いなことにマーケットが空いてなかったんで、で、はい、為替の方はこれずっと取引が続いておりますから、はい、はい、影響が出てますか。
1ドル104円50銭付近で取引されておりまして、昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっていますが、まあ、昨日の晩に一時103円台に突入する場面もあった。
このところね、じわじわちょっと円高傾向ですね、はい、なんでじわじわ円高傾向かというと、大体、うん、大きく2つぐらいの理由を挙げる人が多いですが、1つはやっぱりね、トランプ大統領が自国の貿易経済を守るためにドル安誘導というのをかなり積極的に行ってるんで、はい、まあ比較ですね、相対的にドルが安くなると円が高くなるというのと、はい、もう一つはあの昨日あたりからニューヨークの株が、まあ、昨日あたりからっていうか昨日ドーンと一回下がりましたよね、でまあこう経済が不安定な時にはまだやっぱり日本経済って、世界から見るとマシじゃないのっていう見方があるんで、うん、まあ安全資産として円を買っとこうかっていう動きがあって、需要と供給のバランスで円が買われると円が上がると、はい、まあ概ね2つぐらいの要因ではないかと言われてますけれども、まあ、昨日103円ぐらいの久々103円台の円高に突入したんですが、ただまあそれから戻ってますから、まあまあ今のところ落ち着いた取引というふうに申し上げてもいいだろうと思います。
はい、で、そのニューヨーク株につきましてはね、今日ズームオン3本目、はいはい、5時台のズームオンで解説を詳しくしていきます。
マジっすか。
そうそうですよ。
誰が、
辛坊さんが、
そ
うよろしくお願いしますね。で、この後すぐのニュース解説ズームオンの1本目では、シルバーウィークの人で各地でコロナ以降最大になった高速道路の渋滞についてなど取り上げます。で、4時台にお送りするズームオンの2本目、相次ぐ不正引き出し、問われる銀行口座のセキュリティはという話題で、 IT ジャーナリストの三上洋さんにこちらのスタジオにお越しいただきましてお話を伺います。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです。台風12号は日本の南をゆっくり北上しています。あさって木曜日から金曜日にかけて本州に接近する見込みで、気象庁は高波、土砂災害、河川の増水などへの警戒を呼びかけています。WHO は昨日の記者会見で、新型コロナウイルスのワクチンを国際的に共同購入すると発表しました。日本や EU を含む156カ国が参加しますが、アメリカ、中国、ロシアは入っていません。アメリカ財務省の資金情報機関が、日本のゆうちょ銀行の口座が金融犯罪に関する疑わしい取引に使用されている可能性があるとの報告書を出しました。イギリス政府は新型コロナウイルス感染が再び急拡大していることを受け、警戒レベルを5段階のうち感染急増を示す4に引き上げました。元 TOKIO の山口達也容疑者が今日午前9時半ごろ、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されていたことが分かりました。
台風12号心配です。あさって木曜日から金曜日にかけて本州に接近ということで、結構雨が降りそうな予想が立ってますから。
そうですね、
これ雨が降るとやっぱり東海地方というか東海道新幹線って意外と簡単に止まったり遅れたりしますよね、だからあの週末っていうか週の半ばから後半にかけて東京大阪間を行き来しようと考えてらっしゃる方はかなり警戒した方がいいですね、私この間新幹線、まあ、大体私基本的にあのマイルを稼ぎたいがゆえにですね、飛行機で来ることが多いんですが、たまさかこの間新幹線で帰った時に限って新幹線止まっちゃったんですよ、途中で。新幹線の中でずっと留め置かれて、そうするとすごく不安な気持ちになってですね、これ次いつ動くか分かんないんですよ。で、実際に止まってるところは周り何ともないんですね。 雨が降ってる様子もなけ、うん、なければ、
なるほど、そこで降ってるわけ
じゃないですね。そこで降ってりゃなんとなく納得感があるじゃないですか、はい、ところが止まってるところは、まあ、曇ってるけど別に雨降ってるわけじゃないのになと思ったら車内アナウンスがあって、いやこっから先のどこそこの区間で大雨が降っていて、電車が止まってますから、前が電車止まってますからって話なんだけど、あれなんか待ってるとすごい切ないですよね。
あともね、ちょっと不安ですよね。
はい、そしてイギリスで感染拡大、これはあのね、さっき株の下がった話してますけれども、はい、ニューヨークで株が下がった最大の原因はどうもいろいろあるらしいですけど、一番言われてるのはあのヨーロッパで感染がだいぶ広がってきてるからって話なんだけど、はい、ヨーロッパで感染が広がってる話はもう数週間前から言われてますからね。どういうことなんだろうな。でこれね、これに関して言うと、うん、誰も実は気がついていても言わないことが一つあってですね。
何でしょう。
実はあのヨーロッパ、日本はね割と緩かったんですが、ヨーロッパの大半の国ってですね、3月4月に感染が爆発した時に都市ロックダウンっていうやつをやったわけですよ、うん、はい、もうイタリアなんかでも家から絶対出るなみたいな、うん、ね、出たらとにかく罰金だみたいなことで、はい、ところが感染抑えられなかったん で今回感染拡大局面なんだけども、うん、あの3月4月の時よりも感染は実は少なくとも PCR 検査の陽性者数だけ言うとあの時よりも多いんだけれど、あの時やったような都市ロックダウンをやるところって実はほとんどないんですね、
うん、
まあ、不思議なんですけど、うんうん、でもう一つ大きな不思議で言うと、はい、あの3月4月の時に全世界的に専門家がくっそみそに叩いた国があるんですよ。それどこかというとスウェーデンという国で、スウェーデンという国は都市ロックダウンしなかったんですね、はい、都市ロックダウンをせずに集団免疫作戦って言って、うん、だけどスウェーデン自身は集団免疫を目指してるとは言ってないんですけども、まあ、外からの見え方で言うと、とにかく若い人はほとんど重症化しないんだから、うん、若い人に関しては普通に生活をしなさいと、別に店閉めるわけでもありません、移動制限するわけでもありません、学校閉じるわけでもありません、だけど高齢者に移すと重症化する可能性がありますから、高齢者に移すのだけはちゃんとみんなで気を使いましょうねって言って普通の都市生活を維持したんですね。でこの普通の都市生活を維持したということに関して3月4月、専門家がそんなことしたらスウェーデンはえらいことになるぞって言って大騒ぎしたんですが、結果このタイミングでヨーロッパの感染者数を見てると一番少なくとも死者が伸びていないのがスウェーデンなんですよ。見事にスウェーデンは死者抑え込みに成功してるんで、むしろロックダウンしたところのイタリアとかスペインとかイギリスとかフランスなんかの方が感染者がここへ来て爆発してるということを考えたときに、あれ結局スウェーデンのやり方が一番賢かったじゃないの。で実はね、日本もスウェーデンに近いっちゃ近いんです、はい、あの極端な都市ロックダウンしなかったですよね。結局、まあ、みんなに自由に動いていいよ、その代わり高齢者に移すと危ないよっていう意識を持たせたところの方が、はい、結果的には成功してる可能性があるんで、
うん、
今の全世界的にやってることって本当にどこが正しいのかってわからないところがあるんで、うん、これに関してはですね、ちょっと今あの新型コロナに関してのニュース情報が減ってきてるタイミングなんで、この番組ではあの最新の情報をちょっとずつ更新しながらね、解説していこうかなと考えております。
いいですね、
はい、だからたまさか今日車の中でどっかの代わりに聞かれた方は、うん、明日以降も継続して聞くととても有用な情報が手に入るとそういうことでいかがでしょう。
いいと思います。この番組継続して聞くっていうことに、ね、意味がありますからね、
はい、毎日聞くということが大切なんです。一回一回は本当にくだらないし間違ってることもあるかもしれないけれどもトータルで聞いていただくととてもためになるし、
な
トータルで聞いていただくと間違ったことはちゃんと訂正もすると。
そうなんですよ、新しい方式のねレディオショーですから。
ちょっと待ってください、否定してくださいよ。そんなに間違ったことばっかり言ってませんとか、なんかあるでしょ、ほらツッコミようが
大半正しいことです。
ちょっと待って、ちょっとおかしいだろその表現は。
はい、ズームフラッシュこのくらいでいいですか。
あ、山口達也さん、あ、容疑者か。
そうです、そうです、
容疑者、元 TOKIO の山口達也容疑者、どうなのかしら、ま、私あんまり最近ねテレビのバラエティとかって見る機会がないんですが、 TOKIO の山口容疑者って最近テレビ出てました？
いやもう出てません。前回も、
前回なんかやらかしたの、
お酒による失敗で、まあ、あの女子高生の方に強制わいせつという行為をして、
あ、そんなのがあったんだ、
まあ、今の立場では元 TOKIO という形ですよね。
午前9時半頃に酒気帯び運転ってどういうことこれ。
夜通し飲んでたんですかね、 それか残ってたかね。
いや残ってたのがたまたまだったらかわいそうだけど、夜通し飲んでたんだったらちょっとやっぱり治療が必要な状況だよね。朝の9時半で酒気帯び運転って、うん、それは普通。これはあれでしょう、なんか事故になって、はい、バイク運転してて事故、追突事故かなんか起こして、
後ろから追突をしてしまったと。
まあ、警察が調べたところ酒気帯びだったという話。そう
です。まあ、でもご本人もお酒を飲んでバイクを運転し事故を起こしたことは間違いありませんという形で答えている
となると、前の晩飲んでたのが朝残ってたって感じじゃないんだ。だとするならばやっぱね、朝その時間に酔っ払い状況というのは、うん、状況かなり悪いですから、治療期間等に入ってアルコールは完全に抜かないと、ね、なかなかこの状況から抜けられないだろうなと。
一時お酒はやめますというようなこともね発言されてました
けど、お酒やめますって、ね、
なかなか難しかった
ですね。やめられてないってことですね、はい、さあ参りましょう。
では今日この時間まず特集するニュースこちらになります。シルバーウィークの人で各地でコロナ以降最大に。コロナ禍で迎えたシルバーウィーク、日曜日は下りで50キロ以上の渋滞が発生、昨日上りでは中央道で64キロ、東北道でも40キロを超えるなど多くの渋滞がありました。空の便でも搭乗率は2月以来の水準となりました。
今日昨日銀座を歩いたらすごい人、
まあ増えてますよね。目視して増えてるって分かる。昨日
のこの番組終わって5時半ぐらいからポコポコ歩き出して、はい、銀座4丁目をこういつものようにサンダルで、ね、ずるずるサンダルをこう
ビーチサンダルでペッタペッタ、ペッタペッタ銀座歩いてますからね。
干したところがですね、今銀座って休みの時には昔からそうですか、大昔はそんなことないですけれども歩行者天国になってますよね、銀座のメインストリートは、うん、はい、でも東西の銀座の大通りが歩行者天国になってて、そこの交差点でこう見渡したら、うん、ものすごい人、いや歩行者銀座の歩行者天国でこれだけの人を見たのは本当に何ヶ月ぶりか何年ぶりかっていうぐらいのすごい人になってますね、うんうん。銀座のこの有楽町、日本放送のある有楽町界隈のお店も、休みの日だからなのか分かりませんけれど、オープンカフェみたいなところはもう、立水の余地ないっていうか、全部のテーブル埋まってるっていう、
混んでましたね。
いう状況なんで、なんだろうね。だから、新型コロナに関して言うと、多分いろんな意味で社会全体の認識が変わってきてる可能性があるんですが、うん、新型コロナ結局ね、やっぱりこれ新型コロナと関係したニュースじゃないですか、はい、新型コロナって未だによくわからないことがたくさんあるのは、うん、まずね統計の見方もよくわからないのは、うん、例えばですよ、WHO が発表している何をもってでコロナ死と認定するかのガイドラインみたいなやつが一応あるんですが、はい、日本はそのガイドラインに従って発表してないわけですよ。どういうことかというと、私ねこの間からずっと疑問に思ってたことがあって、まあ結果は解決したんですけどね、はい、疑問に関しては解決したんですが、うん、シンガポールの死者って27人からもう何ヶ月も動かないんですよ、うん、27人のまんまなんですよ、はい、ね。だけど日本で1年間に亡くなる方って130万人ぐらいいらっしゃいますよね。毎月10万人ぐらいの方いらっしゃいます、シンガポールは日本よりもはるかに人口は少ないけれども、はい、おそらく年間に亡くなる方を月割りにしたら毎月何万人も人が死んでるはずなんですよ、うん、ね、何万人も人が死んでます。でシンガポールってもう人口の 1% 以上が PCR 検査で陽性になってるような国ですから、はい、となると亡くなられた方がたまさか新型コロナに感染してるというケースはどうしたって防げないわけだから、うん、そんだけの感染者が出てるということは、はい、となると27人から何ヶ月も一人も増えないっておかしくないですか、これ、
うん、おかしい
です、ね、おかしいでしょ。というのは何が言いたいかというと、うん、日本は新型コロナで死んだんじゃなくても自殺も含めてですよ、自殺も含めて他の病気で亡くなった方がたまさか PCR 検査で新型コロナの陽性が出た場合、それは新型コロナ死として認定されてるわけですよ。だから日本の
そうなんです。自殺された方が万が一そうであっても、はい、まあ、
これ私自分で取材して確認しております。
そうなんですか、
はい、そうなんです。でこの方は実は悲惨なのが、新型コロナに感染したことを悲観して自殺されてるんです。
ああ、
だからこれマスコミ報道とか社会のこの新型コロナに対する まあ、あの目線みたいなものがその人を殺した可能性があるんですけども、まあ、あのでもその方は、新型コロナので亡くなったというふうに、はい、あのカウントされてます、うん、で今亡くなられてる多くの方ご老人の方が多いです。もともと非常に重篤なあの持病を持ってる90歳とか中には100歳代という方がいらっしゃいます、うん、その方々でも新型コロナに感染していた場合は他が原因でも新型コロナ死ということになって、うん、そのトータルが千数百人であると。だから毎日一定数は必ず感染者が出る限りは新型コロナで亡くなっている方が計上されますよね、うん、となると、うん、この病気がどのくらい恐ろしいかということをデータとして共有するためには少なくとも 何をもってコロナ死とするかということの、うん、あの価値観というか基準というと全世界的に共通化させないと
統一しないと意味ないですね。
意味ないんですけども、ところがこれ各国バラバラなんですよ。これじゃあ対策なんか立てられないだろうという。だからもうこのあたりから含めてですね、新型コロナってどういう病気なんだろうという原点に変えて、はい、基準から揃えて、でその上で正しく判断するということを始めないと、
整理して ね、
はい、
ね、
そういうことをね、うん、私はまずね、日本政府には一番最初にやってもらいたいと、うん、少なくともね、自殺された方でたまたま新型コロナに感染してた方をコロナ死と認定するようなことをしてたら、病気の正体なんか見えてこないだろうと、うん、シルバーウィークの人手の話をする話が全然違う方向に行ってしまいました。
いいですよ、こういう番組ですから、引き続き聞いてください。
おかしいでしょ、それ。
ズームをこの後4時台もお送りします。
9月22日火曜日、秋分の日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、メールいただいているので、ね、ありがとうございます。紹介します。この方はちょっとお名前がないのですが、ほうほう、レタスの話、し
もさんね、レタスですか、冒頭ね、先週から毎日1日3回1枚ずつ葉っぱをめくって食べてると、はい、よく眠れるという話です、はい、
そうそう。でレタスは芯に傷をつけると成長が止まるので長持ちするそうですよと。
ほう。
100円ショップに穴を開けるグッズが売っていますが、用事を刺しても同じ効果があるそうです。
レタスの芯にあ、そういえばその話聞いたことある。
だから成長しない、それ以上成長しないから、
レタスの芯に爪楊枝を刺す、
うん、いいんですってよ。
ははあ、その話は聞いたことがあって、どっか覚えてたのにやってなかったな。ちょうど実験するのにいいや。先週買ったレタスは多分ね、明日なくなりますから、来週また新しいレタスを買ってこようと思いますので、今度は用事をさせてみて、同じように2週間経過して食べられるかどうかということで。そうなんですよ ね。ただ私は葉っぱ外側から傷んでくるんだと思ったら、中から茶色くなってきたのに驚きました。そうなんだと思って。ただそのレタスの芯に関して言うと、ちょうどね、今芯がほとんどむき出しになって、ね、1枚ずつこう葉っぱ剥がしていくとだんだん芯だけ残るじゃないですか。今日なんかすごいこの芯食べるのが楽しみで、
それ抹茶色になってたら笑いますけどね、落ち帰ってね、がっかりですよね。さ、それから
なんでそれ笑いながら言いますか。
この方ね、
もしかして増山さん、なんか性格に大きな問題を抱えてるんじゃないでしょうか。
いや違う、で提案があるんですよ、この方。
ですか。
よく眠れるためにね、はいはい、以前松岡修造さんが眠る前に楽しくなくても嬉しくなくてもニカーッと笑っておくと怖い夢を見ないと、
怖いわって
言ってました。でもね、そうすると嫌な夢見なくなりましたって。
本当ですか。うん、松岡修造さんなんかあの勢いでなんかコテッと寝そうな感じですけどね。
本当ですよね。
バタッと倒れて、ね、そのままぐらっと 寝られそうな、うん、はい、先ほども予告いたしましたけど、うん、私今シューベルトの子守歌を今ウクレレで練習中でございますから、近日公開で、はい、あのお休みになる時のお供に使っていただければと思います。
笑ってしまいそうですね。
今は無理です。今は逆に眠れなくなります。
じゃあ練習重ねて
途中でそこで使えるかみたいな、なんか
、ウクレレの音色っていいですよね。うちにもありますけど。
あ、そうですか、う
ん、私もねチャレンジしたことはあるんですけど。
ちょっとじゃあ一遍持ってきてください。はい、
はい、
あれあれ
持ってきますよ今度ね。
あれ、
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後はですね、相次ぐ不正引き出しにつきまして、あなたの銀行口座のセキュリティ対策大丈夫でしょうか、問題ないですかということで、狙われない暗証番号のことなどもお伺いします。 IT ジャーナリストの三上洋さんにお話を聞きます。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。相次ぐ不正引き出し、問われる銀行口座のセキュリティは。今月7日、ドコモ口座による銀行預金の不正出金問題が発生した後、金融機関を標的とした度重なる攻撃に業界全体が揺れています。被害は17日時点で全国157件、被害額は2760万円に上っています。さあ、私たちの、ね、銀行口座をどうすれば自分自身で守ることができるのか、今日は IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうも菅政権はいろんな意味で IT 化を進めると、はい、こう発表してますが、専門家から見るとどうなんですか。
デジタル庁って聞いたときは、怪しいな、これ本当できるのかなと思ったんですが、トップに、自民党の中で一番ちゃんと IT とセキュリティのことを分かってる人を連れてきたので、これは私は意外にやるなと、頑張ったなと。
元西日本放送の社長だった人ですよね。
おっしゃる通りです。平井拓也さんですね。
あの人そんなに詳しいんですか。
ベンチャー、IT 関係のベンチャーの会合に出たり、あとセキュリティ系の企業のところに出たりで、一定の知見はあるようですね。私も直接お会いしてないので詳しくないですけども、
国会議員の中ではかなりマシな方というか IT に関しては詳しそうだ。
そうですね、はい、
いうことですか。
はい、
コンピューターいじったことがないとかって、そういう人とは違うわけです
ね。USB って何ですかとか、ハンコ議連ですとかっていうことではないので、今回はだからお手並み拝見をしたいかなと思います。
なるほどね。確かにハンコ議連の人に IT 担当大臣って言われても ね、おいおいって感じですよね。一体今まで何だったんだって話はありますが、まあそんなこんなでね、どうなんですか。そういうことになると三上さんのようなお立場の方は忙しくなるんですか。
おかげさまで、そのデジタル庁と、あとその平井拓也さんはどんな人ですかみたいなことを聞かれるんですけど、そんなに詳しくないので、今言ったようなことを言うんですね。でも平井拓也さんのなんか秘書の方ってテレビ全部見てるらしく、私のフェイスブック、私その政治とか一切関係ないんですけど、いきなり秘書の方からメッセージが来て、ありがとうございます、今度ご飯でもどうですかって言って、政治家って怖いなと思ってですね、ちょっとびっくりしちゃいます
。あら、そうですか。
そんな世界なんですか政治って。
私もそれは知りませんけれども、
IT とネットの世界しか知らない私からするとね、ラジオで一言言っただけでありがとうございますってメッセージが、
すごいっすねそれ。すごいな。ちなみに三上さんってどういうご経歴でここまでたどり着いたっていうか、何なんですか。
もうライターです。パソコン雑誌とネット系の雑誌のライターをずっとやってて、その当時そのセキュリティとかネットの事件ってあまり詳しいライターさんがいなかったので書くようになって、で気がついたら喋る方に回ってるっていう感じで。
時々は自分でも犯罪に走ったりなんか。
いつもですね、今回このドコモ口座の事件でですね、2週間にわたってテレビに出まくったら、友達にお前自作自演だろうと、お前やってるんだろうと、妙に詳しいぞって言われて、
やっぱりね、みんな考えること一緒なんだ
って言われました。
ひどいですね。
どうですか三上さんがこれ犯人だとしたらできることですか。
はい、すごい研究し尽くしてますね。ドコモ口座っていうだけじゃなくて、まずキャッシュレスの電子決済っていう方があって、そこに銀行口座を紐付けてチャージするわけですよ。でこの時に電子決済側はあまり本人確認しなくて、銀行側よろしくねで、銀行の口座が紐づいたら、そりゃ銀行はちゃんと本人確認してるじゃんっていう前提だったんです。でもよく見たら、ゆうちょはこの銀行口座を紐づける口座振替の本人確認がめっちゃ甘くて、たった4つの情報、本当に、口座番号、口座名義、暗証番号を、生年月日の情報さえ分かれば、勝手に紐付けできちゃったんですよ。
なるほど。
他人の口座を。そんなことを研究し尽くしてるっていうのは、かなり頑張るなと思ってます。
いや、今、ゆうちょの話が出ましたけれども、他、今回なんか地方銀行がやたら多いってよく言われるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
あれは本当なんですか。
その通りで、まず最初に発覚したのがドコモ口座 でしたけども、そのドコモ口座に紐付けて被害を受けたのはゆうちょ銀行を、その他地方銀行が主、全部で11行です。で、地方銀行が多いのは、まあ、推測ですけど、やはりセキュリティとかの投資がやっぱり行き届いていない、はあはあ、お金がないからじゃないかなっていう感じです、ね、
まずそもそも論から、ラジオを聞いてらっしゃる方である程度知識をお持ちの方は今の解説でも完全にお分かりになると思いますが、そうでないとですね、何の話をしてんだって話になりますので、はい、概略何が起きたかというとですね、要するにスマホ決済みたいな、要するにスマホの端末だけでお支払いができるというようなシステムが今いろんな会社から出てて、はい、例えば、今回問題になったのはドコモですけれども、ドコモが開設したサイトみたいなところで自分のスマホにソフトをダウンロードして、
はい、
で それだけだとそこには残高がゼロなんで何も買えないけれども、そこに銀行口座、通常は自分の銀行口座と紐付けることで、例えばまあチャージで5万円なら5万円チャージして、その5万円分で端末だけで使えますと、でなくなったらまた5万円チャージしてっていう、その自分の口座と紐付けるんだったら問題ないけれども、
はい、
全然関係ない他人の口座と紐付けて、他人の口座から現金自分の懐にスマホ上のお財布みたいなところにどんどんチャージしちゃってて、抜かれてる方は全然気がつかなかったって話。
その通りです。
ですよね。
そうです。
で、どうなんですか、今回そのドコモが問題になりましたけど、同じようなシステムってよそでもある話なのか、はい、ドコモに問題があるのか。
まずドコモ口座の場合はちょっと特殊でして、ドコモ口座直接では使えなくて、その他にドコモの D 払いって別のにチャージしたりとかって、はいはい、ちょっと特殊な仕組みなんですね、で、いくつでも口座が作れて本人確認がほぼゼロだったんですよ。
じゃあ私が複数のスマホに別の名義で、
はい、
ドコモ口座をどんどん開いていくことが可能なんですか。
そうです。で、私が勝手に作ったフリーのメールアドレスで辛坊治郎っていう口座を私が、はい、
フリーのメールアドレスって要するにヤフーだとかグーグルだとかでタダでメールくれるやつですね。
そうです。でそれを使えば辛坊治郎って名義を私が勝手に作ることができたと、
まあ、名義を作ってお財布ができた段階ではまだ被害発生しませんよね。
そうです。その先に銀行を紐付けるというところが問題で、はい、で、まあ、ドコモ口座はなので、そのたくさん作れて本人確認が甘かったっていうので、まあ、責任が大体ですね、5割か4割ぐらいですね。で
ドコモの側に、
はい、ドコモの問題はその先に銀行がこの口座を それに紐付けて OK ですよっていうところが、銀行が甘かったんです。それが多分責任の6割か5割、多分銀行の方が責任が重いですね、
うん、その銀行口座を紐付けるに際してはちゃんとした銀行っていうか、セキュリティのきついところはどうやるわけですか。
ちゃんとした銀行は例えば口座名義、口座番号だけじゃなくて、例えば登録している電話に自動音声で電話がかかってくるとか、
は
い、それから携帯電話のアドレスにショートメールが来るとか、
はいはい、
次に事前に銀行に登録してある情報をもとに電話とかでちゃんと確認してくれるんですよ。
はは
なので情報、その暗証番号とかで情報は漏れちゃうので、漏れちゃったら怖いので、もう一個別の何か持ってる、通帳持ってますかとか、
はいはい、
電話番号持ってますかってところでちゃんと確認してる。そこはね、被害出てないんです。
ほほー、うん、じゃあさっき言った4つの、まあ、名前と口座番号と暗証番号と生年月日だけで、はい、口座にと紐付けができるようなところばっかりが被害に遭ってる
状況です。その通りです。
ですね、
はい、
でこれ被害に遭ってる人っていうのが、今の話を聞くと全然関係ない人がある、その全然関係ない人が作った口座と勝手に紐付けられて、どんどん自分の銀行口座からお金がなくなっていく感じですよね。
そうです。なんで、
そうすると自分は何にもしてないわけですよね、はい、別に口座そのドコモ口座開設してるわけでも、ネットで物を買うわけでも何にもしないのに、はい、なんかある日銀行口座を見てみたら、あれ残高減ってるぞっていう、そういう話ですよね。
そうです。いきなりドコモ口座10万円って引き落とされてる。で、なので被害に遭う人はスマホを持ってる持ってない関係ないです。ネットバンキングやってるやってない関係ない。キャッシュレス決済をやってないやってる関係なく被害に遭う可能性はある。
これね、今のところ全国157件被害総額2760万円ってさっき増山さんがニュースの原稿で伝えてくれたんですが、これ気がついていない人ってかなりいるんじゃないですか。
そうですね。で、当初はもっと1800万円ぐらいだったんですね、それがだんだん増えてきてるのはやっぱりメディアで今これ通帳記入して確かめようっていうことを今皆さんが呼びかけてるので、それで分かった方もかなりいらっしゃる。
ちなみに三上さんの見るところ、三上さんが犯人でないとするなら誰が犯人ですか。
わかんないですけど、確実にやることは大規模な本当組織的なグループ。
大規模な組織的グループ、どうしてそう思われるんですか。
今回ってですね、直接現金を犯人は取れないんですよ。チャージして家電製品買って転売したり。
ああ、そうですね。要するにまず何が起きるかというと、その犯人の例えばスマホに開設したドコモ口座の中にチャージとして電子マネーみたいなやつが入るわけだから、これを例えばなんとか電気持ってって家電買って、その家電を換金するって面倒くさいことしなきゃいけないわけですか。
そうです。なので末端のアルバイトというか下っ端の人を雇わなきゃいけない、かなり組織的です。それからこれはドコモ口座が入ってるんですけど、コンビニでタバコを買ってた例っていうのもあるそうなので、そんな細かい換金をするのはめっちゃ大変ですね。あともう一つは今回は対象になったのがドコモ口座だけではなくてペイペイだったり、他のキャッシュレス決済も狙われて、他のキャッシュレス決済はドコモ口座みたいに責任はなかったんですけど、そこからやっぱりゆうちょに狙うということをやってるっていうことは、複数のそのスマホ決済たくさんと複数の銀行みんな試してるんですよ。これね、自動プログラムでガンガン簡単に分かるって話じゃなくて、一個一個チェックして知識のある人が見ていかないと弱点は見つからないんです。だから研究も相当手間がかかる。
いや、だとするならね、被害総額2760万円で今の話を聞くと手間だけが結構大きくて、そんな大した儲けになってないような気もするんですが。
そうですね。それは私はもっと当初はこれ奥の単位行くと思っていたんですけど、それ全然進まないので、犯人何のここまで手をかけたのかなっていうのはちょっとわからないですね。
犯人像どう見ます。
だからもう本当わかんないです。ただこういったですね、ポイントとかスマホ決済っていうのを狙ってるグループっていうのはもうずっとあって、スマホ決済でのクレカ、不正利用だったり、それから昨年の、
クレジットカード
セブンペイだったりっていうのの、と同じようなグループなのかな。この電子決済の穴をよく知っていて研究し尽くすグループかなと思ってます。
でもね、でもさっきの4条件というか4要素、口座番号と名前と暗証番号と生年月日の4つが分かると簡単に紐付けられますよという話なんだけど、まずその口座番号、私がどこの銀行にどんな口座を持ってるかという情報が普通漏れないでしょ、
はい、そうですね。これはね、2つの推論があって、1つ一番メディアで大きく言われているのは偽サイトです。で、銀行そっくりの偽サイトに誘導したんじゃないか、でそこで暗証番号を入力させること、でもただ私はこれあんまり確率は低いと思ってます、で私が強いと思っているのは、すでにネット上でリストが販売されているということです。口座番号と名義、暗証番号はないですけど生年月日等を、紐付けられる、
ちょっと暗証番号を除いて考えると、名前と口座番号と生年月日までだと、ぶっちゃけ例えばですよ、この間10万円国民全員に配ったじゃないですか、ああいう時に自分の口座番号と名前と生年月日って届けますよね。
まあ、そうですね。
そういうやつが漏れちゃうことはないんですか。
まあ、さすがにあの時は漏れないと思います。っていうのは、あの時は国側がやってること と、自治体がやってる側で相当チェックの目が生えてたので、あれで漏れることは考えにくい。ただ一般のショッピングサイト、小さなお店のネット販売のサイトって、たくさん今まで漏洩が起きてるんですよ、でそこって銀行振込で物を買いますと、でそしたら口座名義と口座番号分かるわけですよ。
口座名義と口座番号が分かる、名前と口座番号が分かる、あと生年月日が分かると暗証番号は留守できるとか、そういう構造ですかね。
で暗証番号は、ここからもさらに推論なんですけど、やり方としては、 暗証番号って4桁数字なので、はいはいはいはい、よく使われる番号って本当決まってるんですね。
1111とか1234とか、
はい、生年月日とか
9999とか生年月日とか、
工夫をする人は、2580っていうのをやってるんですけど、2580ってですね、電話のキーの並びを縦に打っていくんです。2580
と、ね、
っていう風にこう2580と縦に ね、うん、そういうものを犯人は固定して試すんです、
はあはあ、
例えば1111をよく使ってる人はきっといる。で、犯人側はその口座のリストっていうのをいっぱい持ってるわけです、
はいはいはいはい、
だったら111を固定して1000人2000人3000人に試すと中には当たっちゃう、
ヒットすると、
なんか当たっちゃった人からお金取りましょう。
なるほど。
っていうのじゃないかと。
なるほど。これもまたよく言われるもう一つのやり方で、まあ9999通りしか暗証番号はないわけだから、
はい、
全部送りつけて中でヒットしたっていう、はい、だけどこれで言うと、例えばiPhone なんかは3回暗証番号を打ち間違えるとロックするじゃないですか。
はいはい、
その銀行側のセキュリティとして、はい、その全部の暗証番号9999通り打ち込んだら、そんなことしたやつは全部跳ねるとか、そういうのはないんですか。
はい、それは今回の銀行も全部被害に遭った銀行すべてにあって、3回か4回でロックがかかってました。
なるほど。
なので、私たちの ATM でも同じように、はい、ATM でも4回か5回でロック確かかかりますけど、うん、そのセキュリティはあったんですね。
じゃあそっちのやり方じゃなくて、今先に説明された例えば1111を入手した口座番号に全部打ち込んでみて、はい、ヒットしたものはこれは使えるというやり方ですか。
じゃあなので、なんか被害件数が思ったよりも少ないのかなともちょっと思ったりしてます。
なるほどね。つまり口座番号を例えば1000件獲得しても、その中からお金引っ張れる歩止まりっていうのはそれだけ下がっちゃうということですか。は
い、じゃないかなと。
それで言うとね、全然関係ない話ですけど、うん、私のところにこれいっぱい迷惑メール来るんですよ。
はいはいはい、
あれね、私が私であるということを知ってないという明らかな迷惑メールがたくさん来るわけですよ。
はい、
あれって、はい、さっきの話ですけども、アトランダムにこう組み合わせを発生させてメール大量に送りつけて、たまさかその適当な組み合わせで当たっちゃったところにメールを送るみたいなことができるんですか。
その通りです。今そのメールとかおよび電話番号の SMS ショートメールも全部総当たりで送って、それで届くところに、送り続ける。
その総当たりで送るというようなことをなんかブロックするようなシステムってないんですか。
はい、その迷惑メール対策っていうのは結構いろんなところがやってるので、例えば、かなり賢いものもあります。はあ、Google さんがやってるものは結構賢いです。
はあ、
ただ、それで全部は、シャットアウトできないのと、全員が全員その迷惑メールシステムを使ってるわけじゃないの で、
は
あ、であと最近はもうメールは多すぎて開かない。
あ、
なので全部ショートメールになってるんですよ。
あ、なるほど、ね、
でショートメールだとスマホピンとなるので、
はあ、
ショートメール開いちゃうんですね。
ま
あ、ショートメールでの偽サイト誘導っていうのはこの 2,3 年すごく増えています。
へ、私なんかまだアナログで昔の人間ですからメール使ってるんですよ。
はいはい、
そうすると毎日毎日ですね、6億円くれますみたいなメールが来るんですけど
未亡人です、遺産もらってくれませんかみたいなやつ。
エグザイルの淳さんから毎日メール来るんですよ。あれまず返信しそうになりますよ、ね、
でしょ。
あれ返信するとどんな目に遭わされるんですか。
芸能人のやつは、あれです、有料の出会い系サイトです。
ああ、そうなんだ。
で、芸能人なんだけどって言って、相談がある。大体ね、マネージャーが出てくるんですよ。マネージャー
でやってみたんですか。
何度も実例があってですよ。でマネージャーが出てきて相談がある。でも芸能人だからプライバシーの情報漏れたらまずいので、このサイトでやってくれって言って、
なるほど、有料サイトに
誘導するわけだ。有料サイトに行かせるんですね。
なるほどね。いろんなこと考えるやつがいますね。
で、なんか何百万も使っちゃった女性の方がいらっしゃって、人気の演歌歌手から来たからって言って、でその方にあるテレビ番組がインタビューしたんですけど、いや、偽物だとほぼ分かっていたと。偽物だとほぼ分かっていたけども、本当のライブの当日に今から行ってくるよってメッセージが来るんですって。
なるほど。
そうすると 一縷の望みをかけて行ってらっしゃいって、それがもう一通100円とかするわけです、
ね、同じようなケースで言うとね、私あるところでタクシー乗ったんですよ。そのタクシーの運転手さんが、あのね、もうちょっとで会えそうなところで会えなくなるんですよ。何ですかって聞いたらですね、同じような話で引っかかってですね、なんかあの、いやでもね、絶対あの僕のことよく知ってると思うんですよ。だってね、私の知ってる街の街角の店の名前まで知ってますからって。いや、そんなもん今あのストリートビューでいくらでも確認できるんだろう。もうちょっとで会えるところでね、ポイントがなくなってね、コンビニ行ってあのポイントカード買うんですよ。
いいお客さん、
それ運転手さん、それ騙されてますよって言おうかどうしようか。だけど本人すごくそれで楽しそうだから、いいかも、ほっといてもと。
いやいや。
そうですか、奥が深いですね。
いや、まあ、あの結構あれってすごいいい加減な偽メールもいっぱいあって、最近だとですね、火星人がとかなんか言うんですよ。で、
火星人まで出てきました。
で、そこでね、アルバイトをやったやつに話を聞いたら、あれってそのアルバイトでみんながやってて、返信率が高い人は得点が高くなるんですって。
はあ。
で、それの原点はともかく開封させることなんですって。
なるほど。
で、内容はどうでもいいんですって。未亡人だろうが火星だろうが、芸能人だろうが、開封率さえ上がれば一定の確率で騙される人がいるので、
なるほど、
開封率を上げるために内容なんでもいいんだよあれっていうふうに教えてくれました。
はあ。時間がなくなってきましたけど、話面白いからまた来てください。
ぜひ、ありがとうございます。
あ、でもね、やっぱりいろんなもう多方面のことに用心してないとね、どこで引っかかるか分かんないですからね。
だってさっきの銀行口座なんか用心しようがないですよね。勝手に使われちゃうんだから。
今回の事件は本当にあの対策できないってところが最大の事件です。本当に
対策できないんだよね。
通帳記入してくださいっていうだけですね。
そうですね、そのくらいはやっとかないとですね。
とにかくまめに通帳記入して、だけど私ね、休眠口座みたいなやつがあっても通帳どこ行っちゃってるか分かんないなやつもあるんですよね。まあ残高もあんまりないですけどね。
それが一番やられやすいし、気づかないですよね。
そうですか。いや、残高全部ゼロならやりようがないでしょ。
まあゼロだったら大丈夫ですけど。
まめに通帳に記入いたしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジャーナリスト三上洋さんでした。
9月22日火曜日、秋分の日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まあ、あの今日お車かなんかでね、初めてこの番組をお聞きになっているって方も多いと思いますけれども、いかがでしょうかね。
いや、そう自信なさそうに聞かれても、困るんですけど。
お楽しみいただけてますでしょうか。
もし今日面白くなくても、うん、明日には面白くなるかもしれないという、これからにぜひ期待していただきたい。はい、日々これ精進。
そういうことです。はい、でね、いつも辛坊さんのなんか今日かけたい気分の曲を聴いているんですが、うん、ですね、エンディングリクエストコーナー。
エンディングリクエストですか。はい、今日はそうだな、中島みゆきさんどうですか。
ああ、いいですね。
いいですか。うん、中島みゆきさんね、名曲いっぱいあるんですけども、はい、そうだな、空船。
そこ行きますか。
なぜ空船かというと突然思いついたんです。
あれは中島みゆきさんご本人がね、あのお作りになった。
いや、中島みゆきの空船、ね、はい、僕ね、中島みゆきの空船か、はい、もう一曲あれですね、好きなのが、あの NHK のほれ、ドキュメンタリー番組のタイトルになってる有名なやつがあるじゃないですか。はいはい、なんとかっていう、
地上の星。
あ、それ地上の星。地上の星。
どっちにしますか。
空船。
あ、じゃあ空船でお願いします。中島みゆきさんのね。はい、しもさん、ツイッターでね、
はいはい、
ゆうさん、この番組はニュース番組じゃなくてレタス番組だなとかね。
いや、レタスというのは本当に素晴らしいですよ、ね、やっぱりここへ来てレタスの値段がだいぶ下がってきてるのはね、はい、本当にありがたいですね。うん、1日1枚のレタスがあるだけで本当に幸せな気持ちになれます。で、番組冒頭からお伝えしているようにですね、うん、改めてほっとくと痛みます、はい、というのは栄養をどんどんどんどん取られてしまうと、あの取り入れが終わってもレタスは成長点が芯の奥にどうもあるらしくて、
ね、そうなんですね、
芯の奥の成長点がどん んどん大きくなろうと思って葉っぱの水分を使っちゃうらしいですよ、はいはい、だからあの芯に爪楊枝等を何本か刺しておくといいので、うん、芯くり抜いちゃうという手もあるらしいですね。ただね気をつけてください、うん、あの爪楊枝をね、うん、芯の奥までガッと刺そうと思うと結構それなりにリスクがありますから、うん、指に刺すと結構痛いですよ。
気をつけてね、
はい、ぜひあの気をつけていただいてですね、うん、やっぱりレタスを先ほどのだから理論で言うとですね、あの増山さん理論だと思いますわ。
何ですか？
あのいろいろこう皆さんからお便りいただいてるんですけども、それをこう総合するとですね、うん、やっぱりあのレタスの芯にぶっとい爪楊枝を奥までガバッと刺すことで、うんうん、レタスの息の根を止めるらしいです。
息の根を止めるんですよ。とどめを刺さないとする
のは怖。皆さん増山さん敵に回すと怖いですよ。
そうですよ。ラジオの前のあなたからの、ね、ご意見24時間お待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。ニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値が509ドル安、下げ幅は一時900ドル超え。21日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の週末に比べて509ドル72セント安い27,147ドル70セントでした。値下がりは3営業日連続で、下げ幅は一時900ドルを超えました。
ちなみに何が下がってるかというとですね、業種別ではブリティッシュエアウェイズを傘下に持つ会社が 13% 下げてますね。だからやっぱりあの旅行関係ですね、下げを引っ張ってるのは、はい、だからまあまさにコロナ関係ということなんでしょうが、はい、今ね手元にねこれ新聞の切り抜きが、これ9月22日時点の世界の感染者 PCR 検査の陽性者数の、と死者のデータの一覧表がありまして、実は私手元にですね一月ほど前、8月19日だから一月以上前ですね、データがあるんですが、こう2つ付き合わせるとすごい面白いですよ。面白いっていうかですね、例えばまあ冒頭お話しした都市ロックダウンをしなかったスウェーデンっていう非常に珍しい国がありますね、はい、まあ、3月4月もう徹底的に世界中から叩かれたんですが、この一月強でですね、スウェーデンの感染者 PCR 検査陽性者が一月ちょっと前が8万5219人だったやつが、一月経って8万8237人なんですね。だほとんど変わってないんですよ、はい、で亡くなってる方が、8月19日の段階で5790人だったのが最新のデータで5865人ですから、100人も増えてないんですね、はい、ほぼ変わらないんです、うん、ところがですね、フランスがえらいことになってましてね、フランスが一月前のデータで21万9029人だったんです、 PCR 検査陽性者が、
はいはい、
今がですね45万3763人、
倍以上ですもんね。
いや倍以上なんですが、ただね死者がですね、フランスが8月19日時点で3万429人だったんですが、最新データが3万1285人なんです。ほとんど変わってないんですよこれ。
本当ですね。
だからあの PCR 検査の陽性者は倍になってんですが、うんうんうん、死者変わってないんですよ、
うん、
でこれどういうふうに読み解いたらいいのかがものすごく難しくて、
はい、
一つの考え方としては死者は遅れてきますから、
はい、
だから今後半月くらいの間に、だけどこれ PCR 検査の陽性者が倍増してんのに死者が
今後それ
いくらなんでもそんなには増えないだろうと思います、うんうん、じゃあ何が起きてんのって感じですね。ただ確実に今このデータを見て言えるのは、はい、やっぱ都市ロックダウンってあんま関係ないんじゃないのって話ですね。で新聞記事の本文には今春のロックダウンの効果もありどうのこうのって書いてあるんだけど、関係ねえだろって話ですね。だから実際にそれが分かってきてるということもあって、やっぱ何かしなきゃいけないということで、ヨーロッパの国々でも夜間の営業をちょっとやめようとかって話にはなってますが、はい、3月4月みたいに完全に表に出るだけで逮捕みたいなことはどこもしないっていう、はい、世界的な傾向があるんだけど、うん、でもやっぱそれは今後半月ぐらいの死者数の推移って見ないと、うん、なんとも今この手元のデータだけでは分かんないけど、これで言うと あの春がに完全にあの感染を抑え込んだと当時言われてた韓国ありますね。韓国が一月前のデータで感染者数が 15,761人だったのが、最新データで 23,000人を超え突破してます。だからこの一月で韓国激増してますね。亡くなってる方も306人から385人ですから。で、冒頭お話ししたようにシンガポールがあの死者が27人で一月前から全く動いてないんですよ。これもさっき あのとにかくどんな病気で亡くなった方でも とにかく新型コロナに感染していれば新型コロナ死と認定するというやり方で、これはありえないですから、はい、となると国によって何をコロナ死にするかという基礎データが全部違うということですよ。もこの数字比べることにどんだけの意味があるんだということなんだけど、
この一つの表にすることに無理がありますね。
そうなんですよ。だから前提として何をコロナ死とするのかというところは国際社会で揃えなきゃいけないんで、はい、一応 WHO はそれに関して基準を出してないわけじゃないんですが、はい、それで言うとね、 WHO の基準には実はこのシンガポールのやり方、つまりあの他の原因で亡くなった方はコロナ死として認定しないというのが一つのやり方で、はい、実は日本も6月ぐらいまでは各病院の判断に任されてたんですが、それだと統計がバラバラになるっていうんで、6月の半ばぐらいに厚生労働省が通達をわざわざ出して、とにかくどんな病気で死のうがコロナに感染してる場合はコロナ死にしろっていう通達を出して、一気に数字がちょっと6月に伸びたことがあるんですが、ということで言うと、ちょっとそろそろこの病気の正体を見極める上においては、あのデータの基礎的なものは揃えていかないと、なかなか数字って見えてこないよなっていうところがあるんで、まあ、そのあたりは継続してこの番組でもお伝えしていこうかなと思いますが、ただまあ、あのここへ来てね、2、3日、特に昨日から今日にかけてニューヨークの株がだいぶ下がりましたから、こういう時は日本のマーケットは閉まっててよかったねなんですが、はい、明日マーケット開きますから、ちょっと明日マーケットがどうなるか、これを占うのはやっぱり今晩のニューヨークがどのくらい下げ止まるのかっていう、そのあたりがちょっと大きな焦点になりますから、明日は多分経済の話を中心にお話しすることになるのかなというような予感がしております。
はい、以上ズームオンでした。
お送りしているのは中島みゆきさんで空船です。いうことでですね、明日なんかものすごい大物ゲストがこの番組に登場するという噂を今聞きまして、嘘だろっていう、嘘だろってこの間そういえば番宣取ったな
そうですよ、今日は明日になるとこの辛坊さんの前に五木ひろしさんがお座りになる。本物ですよ。
五木ひろしさん来るって飯田君座ってたら怒るよ俺
大丈夫です、飯田君。大丈夫ですか、さんの真似は
できる。本物の五木さん、
そうです、いらっしゃいますので、あの
なんちょっとちょっと松山さんなぜそこで言いよどむ、
いやいや
何か特殊な事情がある。
いやだってほら辛坊さんとね、いろんなものを掘り下げていただこうと思って、
いろんなものを掘り下げていただく、はい、何を言ってんですか
しどろもどろとはこのことです。
いやー、すっごい楽しみだな、五木さんですか。
あ、はい、そうですよ、
多分私が生涯で直接会う最も大物の芸能人かもしれない。
あ、そうですか。
はい、きっとそうだと思うよ。
まあ、ちょっとあの深くはそれ以上は。さあ、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして、日本放送ショーアップナイター、今夜は東京ドームから巨人対広島、解説江本武則さん、実況日本放送山田徹アナウンサーでお送りします。で、明日の飯田浩司の OK 浩司アップは、コメンテーター、数量政策学者の高橋洋一さん。取り上げるニュースは、各国首脳が国連総会でビデオ演説。日本経済、省庁再編でどのくらい真水投入可能かなどお送りしますので、朝6時からもお聞きになってください。
そういえばさっきあのニュースのコーナーで、はい、あの菅さんに会いにかな、オーストラリア あの首相がやってくるって話あったじゃないですか、はい、実はオーストラリアの首相と安倍首相はかなり仲が良くてですね、結構しょっちゅう電話で話をする仲だったんで、おそらくそんな関係をつなごうっていうことなんじゃないのかなみたいな話は今週おいおいしていこうかと思います、はい、ここまでのお相手は辛坊治郎と
日本放送増山さやかでした。
明日もあるよ